おはようございます。青森健やかナビ、生き生き健やか、パーソナリティの篠崎由香です。この番組は健やか力向上プラス就活をテーマにしています。自分の人生を自分らしく生き生きと健やかに生き抜く、まさに備えあれば憂いなし、憂いを少しでもなくして元気に楽しく過ごすための情報を提供していこうという番組です。毎週高齢者と家族に関する情報を、さまざまなテーマを切り口にゲストをお迎えしてお話をお聞きしています。今週はコメンテーターの徳さんこと徳差武史先生と一緒に、リレーフォーライフジャパン青森実行委員会実行委員長の菊池雅彦さんと、実行委員の青森県立中央病院医療連携部がん相談支援センター社会福祉士の飯村健二さんにお話を伺います。リスナーの皆さんには番組の最後に旬の情報をお知らせするコーナーもありますので、最後までお付き合いください。青森健やかナビ、生き生き健やか、コメンテーターは徳さんです。ゲストはリレーフォーライフジャパン青森実行委員会実行委員長の菊池雅彦さんと、実行委員の青森県立中央病院医療連携部がん相談支援センター社会福祉士の飯村健二さんです。菊池さん、飯村さん、徳さん、どうぞよろしくお願いします。
どうも、
お願いします。
よろしくお願いします。
軽いの誰、軽いの
いいね、どうも。
今日はですね、今日は気を取り直してい
い感じ。
菊池さんと飯村さんに、あのリレーフォーライフについてお話をお聞きしたいと思ってるんですけども、まずはですね、はい、お二人 の、 あのプロフィールをお聞きしたいと思っております。まずはじゃあ菊池さん、お願いしてよろしいでしょうか。
はい、わかりました、はい。ですね、菊池雅彦59歳です、はい。孫が2人、顕微鏡のすぐ近くでですね、オルケスタというスペイン料理系のレストランを、はい、のオーナーシェフをやらさせていただいております、
はい。オルケスタです。
オルケスタ、
そうです、はいはい。お店はね、現在まあ25年目になり、ね、まあ、まあ現在はもう夜だけの営業なんですけど、
はいはい、
定休日は月曜日となっております
。月曜日ですね、月曜日ですね、
気をつけて、
はい、はい、ありがとうございます。じゃあどうもの飯村さん、
はい、どうも、
はい、はい。
青森県立中央病院で肝相談員として従事しています。で、医療ソーシャルワーカーという、はい、職名です。医療ソーシャルワーカー、はい、よく覚えておいてください。
わかりました。あ、勉強します、はい。
実家は、弘前市の、飯村食堂というところで、はい、創業65年
、
していましたが、はい、後を継がず、私は現在ここに至っています。
今一瞬、後に後を継ぎとか言うと思ったな、
ね、もう閉店してしまいました。
あ、そうですか。
いや行きたかったな。
ねえ、そうなんだ、うん。まあ、でも今は医療ソーシャルワーカーとして、うん、はい、ね、お仕事をされてるということで、あの今日はですね、そのリレーフォーライフ、まあ、実行委員、委員長と、あの委員長さんと委員さんなんですけれども、はい、まずは菊池さんに、はい、あのリレーフォーライフってどんな活動なのか教えていただいていいでしょうか。
ですね、一言で言いますと、はい、まあ、リレーフォーライフはね、がんの患者さんやですね、そのご家族を支援し、はい、まあ、地域全体でがんと向き合い、がんの制圧を目指すその活動をしてます。
はい、
で1年を通じ通じてやってるんですけど、その集大成である、あの24時間のイベントをですね、年に1回、はい、あのやってますね、
ね、毎年ね、はい、青森でもされてるということで、うん、はい、うん。徳さんも参加されて
る、実は私も実行委員の一人なんですよ、
あら、実行委員のお三方を今日お迎えして、そうです、はい、
今日違う立場で、
はい、あ、そうなんだ、そうそう、はい。
でもね、後ほどまだ詳しく説明あると思うんだけど、まあ、まさにね、このリレーフォーライフって今保険代で、去年もやって、私、はい、去年から参加したんだけども、うん、ね、いろんな人が集まってね、うん、あのそのがん患者だった人とか家族とか、はい、いろんな人がね出てきて、で、うん、がんを克服しようというふうなイベントで、それでもって今、ね、実行委員長菊池会長がね、行くぞ
行くぞ、
ついこれでも東京行ってとか、ま、いろんなとこに行ってね、
今年で4回目なんですけどね、
はい、
最初1回目2回目っていうのは、あの、何でしたっけ、あそこのアリーナ、はい、青森アリーナのね、
木漏
れ日広場ってとこでやったんですけど、どうしてもアクセスが良くなくてですね、どうしても集客にちょっと結びつかなかったもので、昨年から県立保健大学を借りてやってます。
なるほど、
はい、
じゃあこの後そのね、詳しい内容についても、あの、はい、お聞きしていけたらと思ってるんですが、はい、元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ、生き生き健やか、今日は徳さんと一緒にリレーフォーライフジャパン青森実行委員会実行委員長の菊池雅彦さんと、実行委員の青森県立中央病院医療連携部がん相談支援センター社会福祉士の飯村健二さんにお話を伺っています。 あの菊池さんがリレーフォーライフに、はい、まあ、その活動に参加されるようになったきっかけについて教えてください。
はい、はい、ですね、お店を始めて10年を迎える前にですね、ちょうど私偶然ね、あの2003年の年末にあの胃がんが見つかったんですよ。
そうなんですか。
全然体調もね、あのすこぶるよく、もう本当うちのかみさんのたまたま検査に付き合ってバリウム飲んでちょっとなんか変だぞということで、
あ、検査で、
そうそうそう、かみさんがね、なんか体調があまり良くないって、うん、で、じゃあ一緒に行こうかっていうことになって、前の年ね、あのバリウム飲んだったから、うん、その年は行かない予定だったんだけど、それで行ったらね、ドクターは任せるよって言ったんだよね、うん、そのカメラ今日は飲めないけど、うん、カメラ飲んでみるってしたけど、うん、胃カメラって過去に1回飲んだことあったんだけど、うん、絶対嫌いだ、
私も大嫌い、ね、
もう死ぬほど苦しむから、うん、だけどね、なぜかその時こう飲もうかなっていう気がしたんだよ、一瞬こうざわっとしたんですよ。それでじゃあ一緒に飲むか、じゃあ来週休み来なさいということで飲んで、1回目なので組織検査したら、うん、もういかんだっていうことでね、
あ、でも見つかってよかった。
そうですね、
そこなかったら、
そうですね、そこの判断がね、そこでなきゃもう、でもドクターはね、1年遅れてればお前はもうアウトだったなって言われたんですよね。それがまあ2003年の年末で、
は
い、
でもそれは1年前にも検査やってるんでしょ。
やったんです
ね。そして次の年やった時にそれが、
そうです、そうです、まあ、バリウムでは分かりませんけどね、うんうん、バリウムではね、うん、
でもそれでもね、うん、で連続してやっていることでもっと
分かったってことでね、1年おきぐらいに検査したんです、うん、その年は行かない予定だったんですけど、うん、それでね、たまたま見つかって、うん、でまあ、あの腹腔鏡ってあのお腹に、ね、はいはいはい、穴を開けて、
はいはい、
でも結構広がっててね、3分の2ぐらいは胃袋取ったんですよ。
へ、
うん、それでまあ そしてお店もね、やっぱりかみさんと2人でやってる店ですので、うん、年末のちょうど書き入れ時をね休んでしまい、収入もなくなり、で2ヶ月ぐらいしてお店復活して、その後やったんだけど、やっぱり精神的にちょっと不調でしたね。再発のこととかね、まあそのいろんな収入のこととか、うん、いろんなこと、あとなんかこう聞いてるのか聞いてないか分かんないんだけど、そ、ね、その精神安定剤みたいなものもやっぱり2年間はやっぱり、
あ、そうなんですか、
ましたね。でもね、なんか人ってだんだんこう同じ癌を乗り越えた人のこう話を聞くとね、こうレジリンスってこう吹き、ね、跳ね返す力がね、はい、乗り越えようとする力が出てくるんだなと思って、でお店がね、あの顕微鏡のすぐ近くでやってますので、やっぱりいろんな人来るんですよ。いや、癌になった人、サバイバー、あとその癌のなった人のその周りの家族とか友人、ケアギバーって言うんですよね、
ケアギバー、
そうそう、
はい、
でいろんな人が来るんですけど、やっぱり自分のね、その生のその体験、それを言うことによってお客さんとかがね、友達がすごく喜ん、こうなんかこう顔つきとか良くなってくるわけじゃないですか、血色も良くなってね、なんかこう漠然とね、自分の中でこういう活動をしてみたいな、せっかく生かされたんだから、まあ、自分の場合はあの抗がん剤も放射線も何もなくて、本当にお前は運がいいかって取って終わりだよって言われて、その後何もね、なかったもんでね、それで何かを漠然とやりたいなと思ってる時に、まあ、ちょうどさらにそこから10年近くなって、お店が20周年もやるということで、うん、の一緒パートナーである神さんがこの乳がんになっちゃったんですよ、
うん、
で手術してね、それでそれをまた神さんも退院して出てきて、じゃあせっかくこうやって2人生かされてんだから、なんかやろうかって、どっかの患者会かどっかに入ろうかなとか思ったんだけど、そのそこを知るうち顕微鏡さんからね、青森市でもリレーフォーライフジャパンっていうこのイベントをやることになったから、ぜひとも実行委員長やってくれませんかと来たんです。最初全然なんか暗中模索、何をって何を全然小さいサークルとかそんなイメージだった。それがまさか全国でね、50カ所でもやってて、で世界でもやってて、でアメリカ発祥のこのね、がんの制圧運動だと初めて分かりました。そこがまあ印象になったそのきっかけですね。
そうなんですか。
そうですね、
私もね、こう菊池さんとの出会いがね、その、まあ、十数年前、まさにがんやって数年後かな、
そうです、そうです、
その時にたまたま って、うん、でギターがあって、うん、あサザエやんのって片俺ギター弾きながら、
でそのうちオルケスタで
オルケスタですね。
でそのうち安いギターいっぱいあるんですよお店の中に。
でガンの話が出てきてで、まあ、うちのね身内も同じくガンだったのでガン大変だねっていろいろ話してて、でまさに県民の方がねそこ結構ねパーティーとかいろいろやってるので、ドクター連中とか看護師とか、
うん、
看護師とかいろんな方が来てて、でその中でねまさにこう結構勇気づけられるっていうか、うん、そういうふうなお店なんですよ。でマスター自身がねいろんなことこう人から聞いたことをまた伝えてくれる、まあ語り部的な存在でもあるというか、そんな感じで ね、 でねみんなじゃあ頑張ろうかっていうふうなことでこのリレーフォーライフがスタートしたって感じしますよね。
いやそのリレーフォーライフ、うん、その実行委員にはじゃあいろんな方がねここがご参加されてるっていうことなんですけれども、うん、そのがんのその相談支援員さんとかその保健師さんとかもいらっしゃるっていうことをお聞きしたんですが、あの飯村さんはその青森県立中央病院にお勤めのそのお立場で実行委員として参加されてるんですよね、はい、あのお仕事の内容とかもちょっと絡めてぜひご紹介をいただいていいですか。
がん、うん、相談支援センターのお仕事について、
はい
お話しします。
はい、
がん相談支援センターではがんに関するさまざまな悩みに寄り添い、うん、問題解決や不安を和らげるお手伝いをしています。うん、具体的な相談例としては担当医の説明の中で分からなかった内容を相談したり、担当医から提案された以外の治療法がないか知りたい、活用できる支援制度や福祉サービスを知りたい、
はい、
仕事を続けながら治療はできるか知りたい、気持ちが落ち込んでつらい、家族ががんになったので情報を集めたいなど、治療に関する疑問から金銭的な問題、社会生活、精神的な問題など幅広く、対応しています。
先週の番組に看護師ね小石さんが出てくれて、
はい、
看護師の小石さんがねまさにこう自分でがんにかかった時に、お金のこととか、うん、いろんなことで悩んだ、
ね
ね、でそんな時にやっぱりこうその、支援センターとか、はい、ね、どこに行くと相談すると、うん、いろんなことを教えてくれますよっていう話しててね、
うんうん、
で先ほどこう飯村さんねこうしてちょっとこうもの静かに言ってますけど、とっても明るい方でねちょっと緊張してるようなので、ね、すいません、どうもこれが彼の、ね、雰囲気なので、
ね、とってもでもほら今そのすごくほら語り口もあったかくて、うん、ね、こんな雰囲気でこう相談になんか落ち着いて乗っていただけるのかなと思ったら安心感が、ね、うん、持つことできますよね。
そうですね、で、うん、相談に来た人やっぱり一人で悩みを抱え込みがちなんですけれども、
う
ん、
なるほどね、うん、
そうではなくて誰かと分かち合ったり、
うん、
あるいは、私とその悩み事を半分こしましょう、ね、
うん、
それで一緒に解決していくことを、目指していければいいですねというふうに、対応しています。
うん、仕事のことでも悩む人もいるんでしょ、まさにがんにかかっちゃった仕事どうしようとか。
ああそうですね、まあ、がんになったから今辞めるとか、あとはまあどうせできねえでしょって言われて、
うん、
まあ、そのシフトから外されたとか、あとはまあ治療に専念するために、うん、まあ、やめた方がいいんじゃない、
うん、ああそう言われちゃう、
うん、介護ってはできないですね、
なるほど、
介護っていうのは、
なるほど、遠回しに、
うん、はい、まあ、いろんなことがまあきっかけではあるんですけど、
うんうん、
ただまあ私たちとしてはまずは、やめないっていうことを、本人にお話しして、どうやったらじゃあ続けていけるか、
うん、
あるいは、まあ、仕事を辞める理由っていうのも病気以外でもたくさんあると思うんですね、育児だった家事だったとか、で、まあ、その中で、まあ、病気のことで、まあ、それで本人が納得した上で辞めるんであれば、それはそれで本人の人生だし、
うん、
それでいいと思ってます。
うん、
ただ辞めるにあたっても感情的に辞めるではなく、まあ、どうやったらじゃあ次、上手に辞めて、
うん、
次のステップに行けるか、
うん、
そういうところも、きっちりフォローしています。
うん、ね、やっぱりねそういうふうにフォローしてもらって次頑張って生きていこうで、リレーフォーライフで参加して元元気になっていこうとかね、
そうですね、
大事ですよね。
うん、そうですね、あの これごめんいいのかな、飯村さんはそのリレーフォーライフに関わられたっていうのはその前そのお仕事の中でのこうなんていうかきっかけみたいなものがあったっていうことなんですか。
いやですね、リレーフォーライフ青森で始まるときは、はい、私まだ顕微鏡にいなかったんですね。
そうなんですか、はい、
弘前の医療機関で、働いていてですね、でちょうど私の友達がその時期に、スキルス胃がんで、まあ、30代の女性だったんですけども、はい、亡くなったんですね。で、彼女は、まあ、私が勤務している病院に来た時に、いたんだなと思って、で、まあ、カルテはまあ当然見ればしないですけれども、でまあ、自分からは話しかけることはしなくて、
はい、
ある時にまあ呼ばれてですね、で、まあ、ちょっと会いたいって言ってどうしたのって言ったら、まあ、がんだったと。で、まあ、その時はもう、胃がんからもう肺とか骨とか、頭への転移とかっていうのもあってですね、そうですね、でまあ、私はまあ死にたくないし恋愛もしたいし結婚もしたいっていうことで、まあ結局は違う大きな病院で治療するっていうことにはなったんですけれども、でまあそれから 2,3 年をまあ特にまあ音信とかもなくてですね、でまあ新聞見たらお悔やみや欄に載っていてですね、ああと思って、でただまあ病気っていうのは誰でもやっぱり生まれた瞬間からなるっていうのはあるし、病気は確かに怖いものであるかもしれない、ただやっぱりそれっていうのは必ず病気になったから不幸になるっていうわけではなくて、病気があってもやはり幸せなこと、大切にするもの、愛するするものっていうのはあると思うんですね。なので私としても何かできることはないかなと思ったら、まあそういう今実行委員いる方にですね、
はい、
声かけていただいて参加させてもらいました。
そうなんですね、
人ってすごいなっていうことを改めて感じられる、イベントでしたね。
元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ、生き生き健やか、今日は徳さんと一緒にリレーフォーライフジャパン青森実行委員会実行委員長の菊池正彦さんと、実行委員の青森県立中央病院医療連携部がん相談支援センター社会福祉士の飯村健二さんにお話を伺っています。では菊池さん、ぜひですね、
はい、
リレーフォーライフジャパン青森の今年の開催についてご紹介ください、
はい。ですね、今年はですね、第4回リレーフォーライフジャパン青森は、9月1日の土曜日、9月2日の日曜日の2日間にまた渡ってやります、はい。土曜日の12時が開会式で、はい、2日の12時が閉会式まで24時間夜通しやってます、
ね、ぶっ通しで、
はい、はいはい、で会場はですね、県立保健大学の多目的グランドというところですね、
はい、
車ない方でもね、電車で行っても小柳駅でもいいし、ねはいはい、東青森駅でもいいし、徒歩まあ7、8分で着きますの で、はい、大丈夫だと思います、
はい。
でまあ、初日はですね、まあ、景気づけにねぶた林から始まりですね、青空ヨガ教室とか、あとサバイバーズトーク、サバイバーズトークというのは、まあ、がんを乗り越えた人とか、家族でがんになった方が皆さんでこうトークし合うその場なんですけど、
はい、
あと夕方はですね、これは必ずやってるんですけど、残念ながら亡くなられた方への鎮魂のセレモニーであるエンプティーテーブルってのがあるんですよ、ね、それは先ほど言ったルミナリエガネの中にもいろんなこう思いとか書いてまして、すごくこれは荘厳な感じがする素晴らしいイベントです、
はい
はい。あとその他会場にはいろんなブースもあります、飲食店もありますし、いろんな相談するコーナーとかね、いっぱいありますので、
はい、
そうですね、あとピアサポートテントとかね、それはもうサバイバーによるピアサポートテントもあって、それはやっぱり、 がんになった人が同じがんで悩んでる人をですね励ますっていうのはやっぱり同情の域を超えていく毒ってするんですけど ね毒同じく苦しむ、だから相手に伝わるんです。同情も ありがたいんですけど、やっぱりね同じがんだった人がね元気でいる姿を見せれるのがこのピアサポートテントでもやってますので、そしてもう初日のね夕方はあの青森でもの、まあ、日本青森県でも有名なあのハニーボイスクラブってアカペラの方のライブもあります。でその後あの、太蔵さんのね、ライブもあって、そしてあの先ほど あのルミナレをステージにみんな全員上がって実行委員で歌うっていう感じ で初日はそれで大体終わりかな、で2日目は元気アップル体操、これは昨年に引き続き、チームブルーのですね
出ました、
方が来てくれて、あの、桜田誠さんの作った曲、元気アップル体操を皆さんでやっていうことですね。そして、まあ、ARB とかトークセッションそのとかジャズライブがあって、最後サバイバーズラップというあのサバイバーの人がまた一周歩くんですね、トラックの中。そしてその時ケアギバーの方はあの横で拍手をする、そしてまたそれが入れ替わって今度はケアギバーの方が歩きて、お礼にまたサバイバーの方が拍手をする、そして閉会式をやるということで、まあ、そういう内容になっております。あのただあの何さんの寄付であの運営してます組織なもので、もう本当にあのがんになってなられた方とか大学生までは無料なんですけど、どうしてもあの寄付で運営してますので、それであの皆さんからあの来場あの入場される方1000円というのをやっぱりいただいております、
入場料が
1000円ですね。そんで寄付は集まったお金を皆さん、あのいろんな生産してうちらは残ったお金を日本対がん協会ってね、あのそこに寄付しちゃうんですよ全部。
そうなんです
ね。それがまた新薬の開発とかね、若手の医師のあのあの外国の勉強しに行く、予算とか、あとピンクリボンのあのがん相談センターとか、そういうふうにこのお金が使われていくわけでありました。
なんかすごく内容も盛りだくさんで、でもあの本当にそのいろんな人が行って、でその考えるきっかけ、アクションするきっかけに、なりそうなイベントですよね。
そうですね、
みんなね、こう20時間歩いてるんですよ、グランドをずっとこうね。そしてその中にね、まあがんを応援する例えば学生さん、であと同時にその、自分で頑張って命をもらったそのね、まだ治療中の人も含めて、こう自分の体力に合わせて頑張ろうということでずっと歩いてる。でそのルミナリーっていうのがそのグランドの中にそのグラン一周ですね、約1000個ぐらい、そのメッセージが書かれたものがこう夜明かりを灯して、天に向かってね自分たちの思いをこう叫んでるような感じで出てるんですよね。ですから素敵なイベントですよ。でいろんな思いがみんな思ってそこに集まってくるという、
ありがとうございます。じゃあ、 あのね、ぜひ9月1日、12時から9月2日の12時までということです。あのもう今そろそろお時間になってしまったんですけれども、最後にあの菊池さん、飯村さん、あの、ぜひリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
そうですね、青森のですね、リレーフォーライフのこの独自のこのテーマってのがあるんですけど、それをちょっと紹介して終わりたいと思います。あなたの勇気が輪になって、勇気っていうのはカーレッジですね、英語で言いますと。それに、それに EN ですね、これ N は輪でもいいし、輪っかの輪でもいいし、それからあの人との縁でもいいし、それがエンカーレッジになると励ましになるわけですね。だから絶対ね、一人の勇気がね、みんなのこの輪になっていって、皆さんを励ます。素晴らしい、あの大変あの感動するイベントだと思いますので、ぜひとも足を運んでいただければ幸いです。
ありがとうございます。では飯村さんもお願いいたします。
先ほど徳さんの方から24時間で歩くっていうことだったんですけども、1985年にアメリカから始まった、このチャリティーライフなんですが、なんで24時間かというと、がん患者さんは朝も夜も戦っているということで24時間だったんです。なので、であとその明け方のですね、夜から朝にかかる時、この時間帯がですね、あの一生ずっと夜ではないんだっていうことなんですね。その明け方がまたルミナリエの明かりとともに、すごい美しい、景色になってます。 で私たちは、やっぱりがん患者さんを含めた県民が、がんを知りがんの克服を目指す社会の実現をしていきたいということ、あとは知らなかったがゆえの不利益を減らすということを目指して頑張ります。で万が一っていう言葉がありますが、がん患者さんはがんは、2分の1です。なのでがんになっても希望を失わないそういう社会になっていきたいというふうに目指したいと思います、
ありがとうございます。
で先週の川口さんも言ってましたけども、まさに2人に1人ががん、今井村さんも言ったようにね、だから誰でもなりうる、で誰がなってもおかしくない、っていうので隣同士みんながそうなりうるなってる、その人たちがお互い手をつないで、でいい社会を作っていこうという一つのきっかけですんで、ぜひ9月1日2日、保健大学にぜひ足を運んでもらえればと思います。
今日は徳さんと一緒にリレーフォーライフジャパン青森実行委員会実行委員長の菊池正彦さんと実行委員の青森県立中央病院医療連携部がん相談支援センター社会福祉士の飯村健二さんにお話をお聞きしました。菊池さん、飯村さん、そして徳さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。